さあ、FM 岩手お聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
そしてさようなら。
は？
全くね。
なんで？
私はこの間ある人からね。
はい。
エグザイルを知らずしてね、ラジオのパーソナリティをよく平気でしていられるものよのうと。
エグザイルを知らないんですか？
いや、知ってますけど、
はい、
要するにね、その、名前が分かんねえとかね、メンバーの顔がよく分からんとかね、
一人
一人曲をあんま分かんねえとかね、
う
ん、そういう状況をしてね、なんかそのラジオパーソナリティのようなね、この流行の最先端を行くべきねポジションにいる人間がねそんなものも知らないようでね、
まずい、そんなこと言い出したら私も
っていう、ね、怪しいですよことでね、はい、やっつけられてきましてね、
その人は特別エグザイルが大好きとか、まあ、そういうことじゃないですか。
一言言わせてもらえればエグザイルの大ファンであり、まあ、女性なんですけどね、
やっぱりやっぱり、
エグザイルのね、なんとかっていう人と結婚したいそうです。
なんとかっていう人、
はい、もうね、この時点で僕はもうおしまいなんですけどね、
興味がない、エグザイルに興味がないのか、もうその人の話に興味がないのか、どう、
決して興味ないわけじゃないですよ、うん、岡ザイルとか見てましたからね、
あ、そう
はい、でもあのいい歌を歌ってるとも思いますけど、
そうですか、
特段 CD とかね、なんかこう音源が手元にあるわけでもないんでね、
あ、
唯一ちゃんと聞いたのはチューチュートレインですというね、
まあそれ分かんなかったらだいぶですね、
フリーシーズーだしみたいなね、
そうですね、
そういう感じでね、ということでね、あの私はねラジオパーソナリティをやめなければならないそうなんでね、
いや、でもそんなね、ラジオパーソナリティって言うからですよ、この番組のパーソナリティだったら大丈夫ですよ、
これですからなやってることがな、
はい、
いいでさな、別にな、
いいと思いますよ、
いいと思いますよ、そんなことって本当にさ、僕の場合な、吹奏楽の曲知りません、作曲者知りませんとかね、奏者知りませんとかね、
それはちょっとね、なんとかした方がいいかもしれないですけどね、ちょっとずつでもね、
なんとかしたいと思います、
はい、
すいませんでしたで、今週のゲストはは
い、今週は北上吹奏楽団の小田島拓也さん、高橋瑞江さんをお迎えしています、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうね、北吹のね、翼くんと美咲くんというね、
誰
だ、誰という、そういう話なわけですね、
トップ2ですね、
今週こういうメンバーです。
ブラバーン。
まあね、最近ずっとね、私は春はいい、4月はいいと言っておりますけれども、
う
ん、
そうですね、
やっぱり桜はいいよ、
お、
そして桜の歌はいいですな、
いいですね、う
ん、あのトロンボーンになんかヘンチクリンなソロがありますけれども、
ヘンチクリンって言っちゃダメ
なんかね、なんかこういう音域でソロ吹かせんなよみたいなね、
確かにね、
高きゃ高いで文句言いますけど、低きゃ低いで文句言うっていうね
そしてなんかこう間ら変なのはそれはそれで文句言うんでしょ
結局どれをとっても
そう、なんたらっていうね、
そうですね、私がソロやる限りにおいてはまず必ず文句は言います。
要するにソロが嫌なんだ
よね、はい、そうですね、そういうことです。なぜならチキンハートだから、
ね、朗々とやったらいいじゃないですか、
ね、朗々とできませんね、これあのコンクールの課題曲でしょ、はい、で去年我々も演奏会でやりましたけど、うん、あのソロはもちろんね、うちはあの絶対的なソロ奏者がいますんで、その人がやるんですけど、前日の練習とかでね、あのいろいろ裏方の仕事でいなくなっちゃうとね、うん、誰かが代表しなきゃいけないんで、ね、うん、そういう時に大抵僕なんですよ、
まあ、
うん、
素晴ら
しい、まあ本当にこけつまろうと、
いやいや、
前日の練習で皆さん本当申し訳ないっていうね
聞き慣れない感じ
ある感じね振り返って、ああこいつかみたいな感じですよねっていうね、
そんな、
じゃあさもありなみたいなねそういうなんか、なんだ、急に悲しい思い出が蘇ってしまった
ダメじゃないですか、いい曲です
そうです、はい、春ですからね、
春、
春になりましたけども、北上吹奏楽団におきましては新入団員100人ぐらい入りましたが、
あ、すごいですね、100人入っても大丈夫、
大丈夫、
何が意味わかんないですけど、
まあ大丈夫だと思いますけど、まあ、
春に限らずやっぱりね、新入団員はね、あの
欲しいですね、
年中 無休で年中募集ですのでね、
ということは今のところそんなに入ってる感じではないんですかね。
そうですね、出たり入ったりがやっぱり一般団体ですね、うん、そういうのは仕方がないんですが、うんうん、やっぱり魅力、入りたいっていう魅力を出すような団にしていきたいなと思ってますね。
だってね、うん、北上界隈で行きますと結構高校なんかのね、吹奏楽部が ね、こう実力校とかもあったりなんか、
北上はね、やっぱり吹奏楽が強い、まあ、中学生、ね、中学校もやっぱりすごいです
し、昔から伝統的に北上はなんかね強い感じありますよね。
そうですね、吹奏楽はなんか まあ、春の演奏会この間あったんですが、うん、まあ、なんか中学校から一般までこう結束して吹奏楽のイベントを一緒に盛り上げてる、やっぱりそれにつないで、あ、卒業してからも一般で吹きたいなっていう、やっぱりなんだろうな、そういう気持ちが出るようなそういう段にしたいなと。
その流れでね、うん、入ってくる
ね、入ってくればいいんですけどね、
みんな、
なかなか、ね、
なかなか
高校でね、去年吹奏楽部だった卒業した連中はどこ行ったんだっていう話、ね、
完全燃焼してこう関東の方にみんなさようならって
なんか人は完全燃焼すると関東に出るんです
か関東にやっぱりね、どうなんですか ね、
やっぱ若者は、うん、あの都会に憧れるんですかね、うん、
やっぱりそこをこうあの人たちともっと吹奏楽やりたいから北上に残るみたいなぐらいになってくれたら、
戻ってくるとかだったらいいですよ ね、
嬉しいですけど ね、 ね、渡り鳥みたいに、
ね、
渡
り鳥
鮭みたいにね、
鮭みたいに何みたいでもいいですけどなんか戻ってきてほしいですよ ね、 ね、
結構進学校が多いのかしら。
そうですね、今は
大学とかでみんな あちこち行っちゃうんですかね、うん、
大学行って、または就職でやっぱりね、あの出ちゃう人がやっぱり、昔はあの、まあ、私もそうだったんですが、やっぱ楽器が好きで吹奏楽が好きで高校もずっとやってきて、やっぱり卒業してからもやりたいからってことで、まあ、北津に入ったんですが、
うん、
やっぱりそういう高校とかの活動のそういう経験持たせてあげたいっていうのもありますし、
それがやっぱり、
やっぱりそれが我々一般団体の使命でもあるのかなとは思うんですが、まあ、すごい立派な話しちゃったんですが、やっぱりそれで、あ、北津ってすごいいいとこ、あ、こういう先輩もいるしとか、
うん、
やっぱりそういうのできっかけで入るじゃないですか。
憧れにはなりたいですよ ね、 ね、あそこに行けば今年の団長がいるとか、
急に黙っちゃいましたけど、
それはないけど、うん、それはないですけど、やっぱりそういうのがやっぱりある程度やっぱりそういうの必要かもしれませんよね、
う
ん、
そうですな、そういうのはね、
ちょっとオーバーかもしれないですけど、うん、その地区のヒーローみたいな感じ、
ヒーロー、
なんつんですかね、私やっぱり中学生の時に、うん、今いる花巻シンフォニックバンドの定期演奏会を初めて、うん、中3の時ですかね、聞いたんですけど、うん、大人の人がこんなに楽しそうにステージやるんだなとかっていうのがやっぱり刺激になって、うん、大人になったら絶対入るぞって思ったんですよね、うん、
そして今は団長って
素敵ね、もう乗っ取ってしまいました、
乗っ取ってないですよ、
その団を
素敵だ、
うん、なんかそういうきっかけが一人でも多くこう目に触れる機会があったらいいですよね、
うん、
やっぱり私たちが引っ張っていかないとないですね、一般団体頑張りましょう、
そうです ね、 ね、一般団体も、まあ、いろいろね、やっぱり他の団体も増えてきた、まあ、北上地区も増えてきたので、
うん
うん、なかなか競争率が大変なんですが、やっぱその中でも独特な、あの北水にはこういう色がある、こういう音楽ができるっていうのは、やっぱりなんかこう、なんだろうな、他の団体と違うところをやっぱりいい意味で売りつけていきたいなという、
そうそうね、切磋琢磨してね、そのそれぞれね、あのうちはここが違うんだぜっていう特色をこう前面に打ち出すようにしていきますとね、うん、いいんじゃないですか、ね、これが慣れ合いになってしまうとね、うん、もうおしまいですからね、あれ今一番若い人って何歳ぐらいです、
ですね、それが
高校1年生の
ですね、
高校1年生、
はい、15歳
16歳かな、16歳になったのかな、
うん、あ、北水におきましては高校生もありなんですか、
断費が半額になるという特典がついております、
特典、はい、一応ですね、あの団の規約から言うと高校生以上、
はい、
で親の承諾があれば入団できるっていう、
その高校生は高校に吹奏楽部がない人に限るみたいなことはないですか、
それはないです、それはないです、
高校でもやってるけどみたいなのでもいいんですか、
あ、それ基本だとコンクールには出れない、
ね、
コンクールは1個しか出れないので、
うん、基本としては部活をやってるんであれば、もちろん高校生はもう学業と部活を専念してもらうっていうのは条件ですので、うん、
学校に吹奏楽部があるけども、うん、そっちでは入ってないけども、うん、と大人の皆さんに混じってやりてっていうのなんかはいいわけですな、ね、うんうん、
自分の腕を磨きたいとその子は入ってきましたね、
うわ、そうですか、
一般に揉まれたいと、
へ、
あとはやっぱ北水に入りたかったと、中学校の頃からっていうことです、やっぱりそういうのが嬉しいですよね、そういう気持ちで入ってくる、なんか定期を見てきたらしくて
嬉しいですね、
去年のうちの定期かな、見て入りたい、
じゃやっぱりね、そういうのはやっぱり届いてるわけですよね、
やっぱりそういうのをね、こうどんどんと発信していきたいな、
やっぱ継続は力なりでね、それはどんどんね続けていくとね、いいんじゃないですか、花巻シンフォニックバンドにおきましては若いのは何歳ぐらいですか、
それこそ正式な団員ではないんですけれども、高校今度2年生になったのかな、
あ、そう、
16歳、
お、結構いるのね、それのね、皆さん
結構っていうか、うん、そうですね、あと あの高校生との交流もやっぱり北上でもその春宴がありましたけど、うちの団も定期演奏会の時にジョイントを何年か続けてやったりもしてたので、それであの去年の演奏会の終了直後に入りたいですって言って、
うん、来たんです。素晴らしい、まあ、そうです。それは何よりですね、はい、うん、あとはあれですよね、あの演奏以外のね、あの後片付けの時に団長がね、あのお友達と雑談してるとか、そんなのはどうかと思いますもんね。やっぱそういうとこは団長が積極的に動いてこそね、また中高生は憧れると思いますからね。
そんなでした、
しっかりしていませんとね、なんだリーチずっとさっきから誰かと喋ってるんじゃねえかみたいなね。
そうですか、嫌だなこの話。
うん、団長は楽しく笑顔でいれば間違いない。
くどい話をして、
演奏会の時のねミーティングで必ず最後に団長の一言 ね、
そうそう、
4文字熟語で締めるという、
一音入魂、
例えばね、
けどみんな誰一人としてそれ言ってる人いないですよね。
最近なんか下火になってきたんです。
もうネタが、
ネタが
ニコニコしてればいいんです団長。
まあ団長論になりますと、
団長論になっちゃう、
いろいろ、
話題
いろいろ、ね、考え方あるでしょうから、多分ここにいる全員が違う考え方だと思いますのでね、そういうね喧嘩になりそうなネタやめましょう。はい、
お送りしている曲は桜桜ブラスロックです。
ということで今週は北上吹奏楽団の小田島拓也団長、翼くんと、
はい、
高橋水江事務局長美咲くんでお送りしておりますけれどもね、はい、出展はキャプテン翼でしたということで一応言っておきませんとね、
やっとわかりました。
パスください、パス
パス
パスコレクションでね。ということでね、この桜桜ブラスロックも聞けますよ、コンサートがありますっつんでね、いつどこでやるんですか。
はい、スプリングコンサート第31回のスプリングコンサートなんですが、4月の28日の日曜日となります。
はい、
こちら、開演が14時から、
はい、
で桜ホールの中ホールでやります。
会場は1時半、
はい、1時半ですね、会場は1時半ですね、はい、で今年はですね入場無料ということで
出ました、
どんどん来てね。ちょうどですね多分この時期はちょうど天正地も桜も満開なのかな、
どうでしょうね、どうでしょうね、どうでしょう桜ね、うん、
でもいいんじゃないですか、聞いて、な
ので 聞いてその後ね天正地にこう花見に行ってくださいっていう、
いいかもしれない、
ね、小腹も空いた頃に、
う
ん
う
ん、
そうそう、なので、まあ、ここで中ホールでしっかり春を満喫してですね、うん、全部今年の、
春なんですか、プログラムは
桜春すべて1部から2部まで全部桜です。
お、
春です。でまあ、その裏には実は桜ホールがですね今年で開館10周年ということで記念すべき年でございます、うん、まあそれをお祝いしてっていうのもあるんですが、桜をちょっとちなんで、まあ、ポスターもちょっと桜にしましてですね、もう本当にステージもピンクにしますので、
あら、
はい、
僕ねこのポスターいいですね、好きですね、
ありがとうございます。うん、
これ春っていう感じでね、
うん、
いいと思いますね。なんかね
先ほど1曲目で流した桜の歌も、まあそれにちなんで桜、
はいはい、
うん、
他にどんなのやるんですか。
で曲目としては、まあ、一部二部構成になってまして、はい、まあ、一部の方は、まあ、吹奏楽オリジナルを演奏します。
吹奏楽オリジナルでも桜にちなんでくるんですか。
桜ですね、桜とか花とか、うん、
まあ、ビバルディの四季、あこれはオリジナルじゃないアレンジですね、ビバルディの四季より春、
はい、う
ん、皆さんがよく知ってるのこれオープニングで華々しくやります、
はい、
であとはあの先ほど言った桜の歌と、
うん、
であとはあの春メドレーっていうのがありまして、あの、こちらの
春メドレー、
春メドレーっていうのが あります。こちらまず岩手では演奏したことないのかなと思われます、
これこういうタイトルでお楽譜が出てるって
ことですか。春メドレーっていう、
ちょっと夏メドレーとか秋メドレーとかもあるんですかね、
うん、いやどうなんでしょうね、あるのか分かんないですけど、私は初めて見た譜面でしてですね、うちの団員がちょっと引っ張ってきてちょっとマニアックな譜面なんですが、でも本当に素敵な綺麗な曲になってます。
これどういう曲が入ってるのかちょっと
ぜひ
気になりますね。
これは来てからのお楽しみ、
ミステリアス
春メドレー、はい、
であと2部の方が、まあ、ポップスになってまして、こちらも春、
はい、
ということで、まあ、例えば夜桜お七、
あ
とは夜
桜お七七七
渋い
渋いちょっと坂本冬美
いいですね
で入りましてですね、
春横
井、春横井か
ユーミンの、
うん、
定番です
か。いいですね、なんかねモテないブラザーズっていう感じがしてきますね。
懐かしいこと言いますね
あとは花は咲く、
あ、
まあ、 復興支援ソングの花
選抜の更新曲だったん
ですね。更新曲ですね。そうですね。はい、身近で言えば更
新曲。そうですね。
うん、はい。ということで春ということで。で今年はですね、なんと久々に北水復活でパフォーマンスショーじゃねえや。ハーフタイムショーということで。
あ、それも見てみたい。
ある意味パフォーマンスショーなんですが。
ハーフタイムショー、うん、チアリーディングとかなんかそんなのが
いいですね。そういうのあればいいんですけど、なかなかそういうみんな年寄りなので大変なので。一部と二部の間にですね、ハーフタイムショーということでアンサンブル3チームか準備しまして。
金管60層
か。
はい、
60層と木管50層と、はい、あと打楽器アンサンブルチームがババンと、
はいはい、
それこそチアリーディング並みに体力大変じゃないですか、ね、休憩ないってことですよね。
なんでプレコンサートじゃなくて、うん、その間に挟んじゃったんですか、まあ、みんな誰か一人ぐらい気づかなかったんですか、俺らいつ休むんだみたいな
一応休憩は挟むんですよ。10分15分休憩しまして、その後にアンサンブルステージになるんですが、まあ、ステージといっても出し物みたいな感じ、まあ、踊りもあり、
なんか事務局長がそうなんですかみたいな顔になってますけど、
何か
そうなんだ、
そうそう
そう、どうなってるんですか、これ
おかしいな、私が聞いてる話と違うな、
おやおや、
まあね、誰が本当のことを知ってるんでしょうかこれね、
これ本当の意味で言ってみなきゃ分かんない
ですね、言ってみなきゃ
分
からない、
楽し
み何があんのかね、
あとは、ね、これのプレゼントコーナーもありますので、
さっきねチケットを見せていただきましたけど、なんかね番号振ってありましたからね、はい、
抽選番号が振ってあります。なのであのくじ引きがあるのでくじを引いていただいて、ちょっとい
いですね、4億円とか当たるんですか、
は
い、では
ないです、あ残念ですが、ちょっと春にちなんだものが当たります。
あ春にちなんだもの、
はい、あいいですね、いいです ね、はい、あそういう意味で入場無料だけどチケットがあるってことですね、はい、チケット可愛いですよね、
ありがとうございます、うちの団長が作りました、
可愛いところあるんですね
可愛いですか、
お手製でね作りましたということなんで、だから無料ですからね、あの手ぶらで行っても入れるけれども、とチケットがあった方がいいですよ、はい、そのチケットはどこに行ったら入手できるのかしらっていうね、
はい、これは桜ホール、エズリコショッピングセンターパル北上障子堂桜の百貨店、北上東山道花巻那覇プラザ音楽の森バース伊藤楽器8カ所で発行しております、
はい、じゃあ意気込みをガツンと最後にいただいておきましょうか、
事務局長から
頑張りますとしか出てこないんですけど、大人な演奏をしたいと思います、
はい、
はい、頑張ります、
はい
はい、
北水らしいっていうの言いましたけども、北水ってのはやっぱりなんだろうな、さっき言ったパフォーマンスショーじゃなくてハーフタイムショーの関係もそうなんですがやっぱり北水にしかできない色味匂いはないんですけど音楽、そこをしっかりこう皆さんに見てほしいですね、やっぱりこうあ楽しい、やっぱり大人になってもこう楽しく演奏してるんだ、楽器吹いてるんだっていうのはやっぱりこのスプリングコンサートが見れますので、定期演奏会と違ったやっぱり味が出てますので、ぜひプレゼントもらいに来てください、待ってます、
はい、
はい、はい、今週は北上吹奏楽団の小田島拓也さん、高橋瑞恵さんをお迎えしてお送りしました、ありがとうございました、
ありがとうございました。